返せる
なんか皆さんの前でお笑いするのは久しぶりで長尾前期でございます
90歳になりました
いやあのね、冗談はさておいて今年の9月で85になります。だからあの同級生の7選警戒の幹事役やってたんですけど、もう7選警戒は会も終了ってしたんですよ。
やめました。
やめた。終了した去年で。ところがね、今年になってもね、1月やり、今度5月の30日あのね、要するに幹事役、とにかく顔を合わせられる機会を作れって。あのね、年取ってもわがままなのはいつまでもわがままだ。いや、そういうのいるんですよ、そういう会員ね。あの、言いたいこと言ってんの。で、会セットしてくれりゃ出て行って、言いたいこと言って帰
る。
そうそうそう。そう。で、次また決めろよって言うんだ。なんで俺がそんなことしなきゃいけない。そんな感じなんですけどもね、7000警戒はだから一応もう 2年前の先輩の会は終了して、今ね、あの年に2回ぐらいあの出てこれる人だけ出てこいやっていう会をやってるんですよ、クラブで。
何人ぐらいいます？
大体10人から20人の間です
。
でもね、でもこの外堀会は年齢相当にしたらね、多いもんですよ。あの他の磯会のメンバー聞いてみてもね、
これ
で集まってる
これやってるのは
ここぐらいしかない。
まだ10年た
るんですけど、80のラインを超えるんですよ。10
年ぐらい毎月やってる
からね。だからそれはやっぱりね、幹事さんが面倒見てくれてるおかげだと思いますよ。でね、いい幹事さんに恵まれてる、私そう思うんですよ。でね、いろんなことを言いたいけれども、さっきね、彼が言ったね、あの、だいたい70過ぎると体型も変わってくるし、いろいろなことがあって睡眠時無呼吸症候群になっているのが多いんですよ。だいたいね、いびきかかないで寝てる人いますか？自分でわかんないですよ。自分でわかんない。自分でわかんないですよ。私がわかんなかったの。でね、神さんに言われた、いびきがひどい、いびきがひどい、だから今度の人間ドックの時には睡眠時無呼吸症候群の簡易検査を受けたらって言われて受けたんですよ、うん、そうしたらとにかく1時間に20回以上呼吸が止まってると、うん、
危ない。
ね、で、それはね、そういう状態を続けたら何が困るかって言ったら心臓に負担がかかりますよ。それから日中仕事をしている時に眠くなるでしょ、うん、ぼーっとするわけだ、集中できないわけだ。だからそれはもうやっぱりちゃんと精密検査をして手を打った方がいいですよって言われて、虎ノ門病院に2泊3日入院、精密検査で。そうするとね、睡眠時無呼吸症候群の検査っていうのはね、夜だけ検査するんですよ。だから昼間はね、何やっててもいいんです。虎ノ門病院に入ったけども昼間はね、あの、何やってもいいんですよ。ただし眠らないでくださいって。だからね、虎ノ門病院から出てってね、日比谷で映画見てたんですよ。いやね、もうで夕方何時までに戻ってきてくださいって帰る。そこから測定が始まるわけですよ。夜の測定が始まって朝まで。で、最初の1日目はね、精密にやるから、まあいっぱいね、電極つけられてね、それで次の日その結果を見て、それで それに対する対応策をこうしたらいいっていうのが向こうでやっぱり医者が考えて、それで2日目はとにかく あのもう一回測定するんですけれども、そのマスクしたりなんかして測定するんです。で2日目朝起きてから夕方までね、何やっててもいいんですよって。でもう病院にいることないですよって言って、また知り合いってね、部屋見て、それで2日目検査して、それで結局結論はあなたはこういう状態だからマスクをしなさい、それが一番いいですよって言われて、でこの彼がさっき言ってたようなマスクをもうね、私7年以上続けてるんですよ。でずっと一生続けなきゃなんないのかってさっきも言ってたね、一生続けなくてもいいかどうかはあなたがもっと痩せるか痩せないかにかかってますよ。痩せたらここの筋肉がもっと衰えるんですよ。で今太ってるからね、寝ると気道を塞ぐんですよ。だから睡眠時無呼吸になるわけ。それで要するに手当てする前と手当てした後どう違うかって、その前はね、だいたい昼間もう何度も眠くなる。で自動車運転しててね、2時間連続運転できないんですよ、眠くなって危ないなと思って。だからもうパーキングエリア入ってねもう仮眠するよりしょうがない。でそのぐらい昼間眠くなる。でそれからあとね、まあ私もその行きがかり上いろんな雑誌撮って読んでるんだけど、だいたい雑誌見てもパラパラパラっと見てもうあと読みたくない、で集中できないんですよ。ところがね、これマスク治療を始めてから2年経って3年目ぐらいからはね、もう自覚するぐらい明らかに睡眠が十分取れてるなっていう感じがしてきたんですよ。でそれはね、今まで見出し見てパラパラで終わってた雑誌が1時間集中して読めるんですよ、記事を。眠くならない。だからもう絶対ね、あの集中してそういう雑誌が読めるようになったこと自体がやっぱり私は少し脳が回復したのかなと、もう今ねそれすごい実感してる。だからあのいびきかくと、もう検査した方がいいですよ絶対。で医者に言われてるの、マスクしてずっとマスクすると保険適用になるのにはね、1ヶ月1回必ず医者の診察を受けなきゃならない。彼も言ってると思うけど、1ヶ月
すいません、それはマスクってどう、普通のマスク、
あ、それはね、それはね、私が使ってるのは福田電子が輸入しているオーストラリアのメーカーのマスクでね、そのこのぐらいの要するにポンプがあるんですよ。重たいなこれポンプ。それでね、そのポンプが空気圧をかけるんですよ。空気圧でそこからホースで1メーター半のホースでマスク、あの飛行機のパイロットがつけるマスクあるでしょ、あのジェット機やなんかに乗るマスク、あのパイロット、ああいうマスクをつけてそこへ接続するんです、エアを。だからマスクの中は一定の圧力がかかるんですよ、かかって空気圧が。
全然
予
想ですよ、ね、普通
の、いや そんなんじゃなくてね、空気圧がかかってる。だからあの喉気道が塞がりそうになってもね、ちゃんと呼吸ができるんです、空気圧かかってる。でその空気圧をどのくらいに調整したらいいかっていうのは医者が診断するんです、うん、この人どうしたらいいかって、どのくらい調整したらいいかって。でその機械、あの彼はどこの機械使ってるか分かんないけど、要するにオーストラリアの機械で福田電子が輸入してるやつなんです
。それ高いです。
え、
高い、
すごくいいね。お値段は1ヶ月1450円の費用で済む。その中に全部保険料が入ってる。で機械みんなレンタルなんですよ、リース だからね、1ヶ月1400円。
いや、1万4000円なんだよな、多分。1万
円。で、機械はね、1年経つと自動的に点検してくる。うん、それからパイプとかね、マスクは1年経つと全部新品に交換する。で、いつまでやったらいいのか、女房が言うんですよ。あんた、そのマスクいつまでやってんのって。俺死ぬまでやる。っていうのはね、体重が減って痩せたら外してもいいですよ。その場合検査して外すかどうかを決める。ところがね、お酒飲めなくなったりなんかしたらその方がちょっとつらいや。だからもう一生やるんでいい。でね、慣れると苦になんない。あのねうまくフィットするようにしたらね、苦にならないんですよ。苦にならないんですよ。で、こう圧力かかってエアがね、圧力かかってるエアが出てくるから、ちょっとこう向きがこうなったりすると横から空気が漏れるわけ。シャーシャーシャーシャー。
すいません、もう一つしよう。どのくらいの時間があるんですか。
え、
時間
何時間。
いや、それずっと一晩だな。
一晩中ですよ、一晩中。
寝てる間
中、もう就寝時に装着したら朝起きるまで。そうすると夜中トイレ起きるでしょ。でトイレ起きるときは外すんですよ。外したらいい。それでその機械は全部ね、使用あのデータがメモリーに入ってるんですよ。でそのメモリーを1ヶ月に1回機械から抜いて医者へ持っていくわけ。それで1ヶ月間こういう使用状態ですっていうのを それで医者は読んでくれるわけです。なるほど。それで機械の使用状況とか空気の漏れ具合とかね、そういうのを全部チェックしてくれるんです。だからね、私これちょっとこんな話長々と言ってるけども、ぜひみんなにね、私これは進めたい。で、保険適用になってるんだから、1ヶ月1400円でいいんだから。だからね、それやったら絶対ね、睡眠の質が違う。それで検査するんですよ、してみるんですよ。そうすると明らかに睡眠の質が違うっていうデータがちゃってた。だからこの精密検査で入院した時も機械はめてやるとね、だいたい1時間に今まで20回も止まっとった、呼吸が止まっとったの1回も止まってないです。で夜中トイレに起きる時だけ止まってる。だから全然違うのはもうね、チャート見たらね、もう皆さん科学者だからさ、あっと思うんですよ。こんなに違うのかって。それはもう絶対ね、まあ私声を大にしてね、みんなね、あのなんとなくもう昼間眠くなるでしょ、眠くなるでしょ、それが少なくなることはもう間違いないんですよ。でそれはね、睡眠がの質が良くなるっていうだけじゃなくて、心臓に負担がかからなくなるっていうのが大事なんですよ。心臓に負担がかからなくなる、これもう長生きの秘訣じゃないかと思いますよ。
はい、
分
かりました。
だから、はい、だからもしね、ちょっと不安がある人はね、簡易検査をやってもらうっていいんです。簡易検査っていうのはね、指にね、あのセンサーをセットするんです。で一晩中要するに、レコーダーと一緒に、ね、寝るんですよ。でその時は指でするんです。これはもう簡易検査は絶対やったらいい。そうしたら寿命が5年から10年伸びますよ。
ちょっとこれどこで、その機械どこあるの。
あ、だ、今は、今だったらね、どこの病院行ってもね、睡眠時無呼吸症候群の簡易検査をしてくださいって言ったらやってもらえる。どこでも。
やってくれるの。
やってくれる。
私もね、5年前からね、もう死ぬ死ぬって言われてるわけ。
あ、
だけど同じような今聞いたら症状なんですよね。
いやもうね、絶対やったらいいですよ。もうそのね、まあ頭すごくクリアになりますよ。絶対やったらいい。で、そんな話がさっておいて、もう一件やっぱりね、あの、その物理的に人間の体をそういうふうにサポートするっていうことがもう一つね。でもう一つはね、さっきの彼のがんの話じゃないけど、やっぱり人間の意志、精神力、気持ち、これが長生きの大事な要素だ。そこ普通の人はだけどね、そんなこと言ったってね、どうしたらいいのって言ってないけども、やっぱり一番簡単なのは1年先、2年先、3年先の目標を持ってるかどうかっていうことが大事なんです。1年先に私はどういうことをやろうと、また1年先まで私はこういうことを続けようっていうね、目標がなかったらダメですよ。目標がなかったらダメですよ。だから今だったらね、オリンピックまで元気でいようって、まあいいですよ、これ漠然としてもう少し自分の生活に近いところで目標を具体的に立てるっていうのがね、非常に大事ですよ。でそういう気持ち、精神力があると結構ね、がん細胞やっつけてるんですよ、あの人。あの人ね、なんでって言ったらね、医者説明できないですよ。
それはお二人。
だから、人間の体っていうのはさ、人間の体っていうのはもっと総合的なもんでね、その局所をいくらなどうこうしたってね、それはね、治るものは治るからね、治るものは治る。やっぱり体全体で見なきゃならないでしょ。だからそういう意味ではやっぱり一番体全体に影響を及ぼすのはその人の精神力、気力、気持ちで、ただしもう科学を勉強した皆さんだったらわかるでしょ、人間の体ってのは化学反応で成り立ってるんだから、原料は供給されて化学反応が起きて製品ができるんだから、製品できたのが自分の体でしょ。で体を維持するには必要な原料をちゃんと供給しないとダメですよ。原料を供給するってのは、まあ一般的にはもうテレビなんかでね、食品のバランスを取りなさい、食品は十何種類取りなさいとかなんとか言って、皆さん科学の専門家だろね。人間の体がだって 80%
もうだ、専門家を卒業しちゃってるから
だから卒業してるから免許改善なんだよ。免許改善なんだ。だからやっぱり人間の体は何て言ったってね、タンパク質が大事、タンパク質が大事ね。だからタンパク質を供給しないとダメだから、ところがタンパク質だけ供給したってダメなんだよね。腸内細菌を維持するように原料を供給しなきゃならないから、その原料はだって植物繊維でしょ。だからもう一回ね、せっかく科学を勉強したんだからもう一回そこを思い起こしたらね、精神力、気持ちプラス科学的な方程式に従って自分の体を維持するということをやっぱり心がけるのがいいかな。私もね、この年になってね、科学勉強しててよかったなと思ってるんです。以上です。
うまいね。